すみだ隆平のハマグリ顧問の編、2月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。こんばんは。私が弁護士で、文筆家で司法アナリストで、そして茶人のすみだ隆平でございます。今夜のハマグリボーイはこの方。
弁護士の長谷川純一です。
他に肩書きないですか？
特にないです。
特にないですか？まあでも文筆家のちょっとね、私、文庫本の解説とかするような仕事が、また最近ございまして。
文庫本を
。はい。夫の墓には入らないという。
っていう何文庫ですか？
中高新書。
中高、あ、新書ですか？
新書じゃない。
中高文庫。
文庫ですかね。
かな。
はい。解説を書いております。はいはい。
文筆家です。
文筆家と言っても過言ではないかと思うんですが、
はい。
でもね、我々仕事で裁判所に出す書面日々書いてるんで、
はい。
文筆家と言っても、まあ、詐称ではない。
詐称で、一応まあ、文筆。
文筆してるんちゃいます？
多少文書は書いてる。
うん。まあね、これいつも当日の午前中に収録してるわけですけれども、
はい、
今日もね、自転車で家から来たんですけど、
あ、そうなんですね。
KBS 京都。
ここまで。
長谷川さんは何で来られてるんですか？
あ、今日は車でした。
車ですか？
はい。
私は自転車で来てまして、はい、まあ20分ぐらいかな、自転車で家から、はい、こいで来てるんですが、自転車はね、やっぱりその、まあ予定狂わへんというか、その誤差がないじゃないですか。
そんなにね。
そんなに、
うん。渋滞とかないですもん。
渋滞ないですよ、自転車で。
連なってることはない。
連なってる。中国とかでもないでしょう。
ないんでしょう、ね、
ちょっと前の中国とかでも、はいはい。でもね、やっぱり飛行機は怖いですな。
わあ。
私、月1回、第1月曜日に、うん、はい、第1、金曜日だ、はい。新潟総合テレビ、はい、NST っていうところで、八千代ライブっていう番組の生放送に出演してるんですけど、
はい、
まあ、それでいつも飛行機で行くんですよ。
うん、
伊丹から、新潟空港で、だいたい1時間ぐらいですかね。
ああ、1時間ぐらい。はい、
で、その生放送が、昼の3時50分から1時間番組なんですけれども、はい、なぜか最近、伊丹9時半の飛行機の便を送ってくるんですよ。と、はい、いうことは、10時半に、新潟空港着いちゃうんですよ。で、10時半からだから、5時間ぐらいね。
何を、その間。
その間、その、スーパーササダンゴマシン選手が、うん、はいはい、迎えに来てくれて車で、うん、で、二人でドライブしながら、40過ぎのね、男がね、二人でね、ドライブしながら昼から回転寿司とか食べて、うん、ドライブしながら。
それメイン。
どっちか言ったらね。で、バイキングとか見ながら二人で文句言ってるんですよ。こいつら勝手なこと言いやがって、みたいな。こういう風になりたくないな、みたいなこと言いながら、でもどう考えても昼からバイキング見ながらドライブしてる男二人の方がね、不健全かなと思うんですけれども、うんうん、で、そういう時間を過ごして、まあ生放送の前にリハーサルがあるんで、
はい、
2時半ぐらいに、新潟総合テレビ入ってるんですけど、
はい、
先週金曜日もそういう予定でね、9時半から、まあね、伊丹発の飛行機乗ったんですが、
はい、
だから10時半ぐらいですよ、その新潟空港の、まあ上空にまで、飛行機が、まあ来て、はい、もう、そろそろ、ね、酒井さんも来てくれてるよなって思いながら、
はいはい、
飛行機乗ってたら、
うん、
ちょっと、今日は、豪雪で、雪降ってた日やったんですよ。新潟空港が豪雪で、除雪作業のために、ちょっと上空で待機しますと。
待機。
いう貴重なアナウンスがあって、まあ、そらそうかと、そういうこともあるわな、冬の新潟はと、思っておりましたら、10分ぐらい待ったかな、しばらく待って、またちょっと指示がありましたと、除雪作業に1時間半かかることになりましたと。除雪作業に1時間半かかるんですが、この飛行機は、伊丹に戻る燃料、1時間分は積んでいますが、1時間半分の燃料がございませんと。で、着きましては、今から羽田空港に向かいますと。って思って、羽田に行ったんですよ。でもね、僕はビビリやから、もしね、その、羽田も雪降ってたらどうしよう思って。だって、なんか東京も雪降るみたいな、その先週の金曜日ね、なんか新聞かなんかで読んだ記憶があったんですよ。羽田がもし、豪雪で除雪作業でってなったら、
降りられへん、降りられへん。
降りられへんやん。まあ、その間に飛行場あるか、どっかに降りるんでしょうけど。
あるでしょうけどね。
あ、どうすんやろね。でも日本中すごい雪の日があって、うん、もう最初から飛ばないのかな。
飛ばんのちゃいます、
うん、いや、もうね、その瞬間、燃料が1時間分しかありません。怖い怖い怖い。今から羽田に向かいますって言われた瞬間もね、僕、高校卒業して二十何年経ちますけど、はいはい、高校がね、まあ、ミッションスクールで、一応ミッションスクールだったんですよ。はいはいはい、まあ、全然僕、クリスチャンでも何でもないんですけども、はい、要はね、宗教時間とか、父と子と精霊との皆によって、アーメンってやってたんですけど、二十何年ぶりに思わずやりましたね。
あ、怖い怖い。
こう、十字切って、うん、ほんでもうね、携帯で、その、娘の写真を見て、うん、もう、何があるかわからんみたいな。うん、
まあ、それはね。
いやー、で、羽田回ってですよ、うんうんうん。で、そっから羽田から、でね、あれ一律、処理してくれるんですね。もうなんかね、決まってるみたいで、うん、全員に1万2千円を渡すみたいな。
そうなんです。
そうなんですよ。
遅れた分。
遅れた分というか、まだみんな新潟に行く人なんでじゃないですか。
戻らんとは。
だからそうそうそう、その羽田から、はい、まあ、東京まで行って、東京から新幹線で新潟っていう。
足りるんですか、1万。
1万2千やったら足りました。
あ、そうなんだ。
うん。
いいです。
で、まあまあ、グリーンとか乗れないでしょうね、多分。うん。で、一列配って、うん。でもね、驚いたことに、うん、まあみんなね、その、10時半に本来着くべき飛行機やから、はい、それを予定があるはずじゃないですか。
はいはい、
で、伊丹発やから、うん、まあほとんどが大阪のおっちゃんおばちゃんでしょ。うん、文句言うおっちゃん おばちゃんいるかな思ったら、うん、あんまりいないもんですね、ああいう時。
ああ、そうなんですか。間に合わないじゃないか。
間に合わへんやないか、こらーみたいな。そのものすごい暴言吐く、泉市長みたいな人いなかったんですけど、その、うん、なんか僕も、うん、とか思ったんですけど、そういう、俺だけおろさんかいみたいなおっちゃんいそうでしょ、大阪のおっちゃんやったら。いなかったです、そういう。
雪かいてこいみたいな。
はよ雪かがんかい、こらーみたいな。いなかったですね。うん、意外と。意外とみんな、ああ、そうか、それはしゃあないなと、遠回りせなあかんな、みたいな受け入れてて。
まあね、安全の方が大事ですからね。
うん、要はそういうパニック映画とか出るじゃないですか。そういう時に大騒ぎするおっちゃんとか出てくるじゃないですか。
一人は、ね。
一人は、ま。俺だけおろせみたいな。商談があるんやみたいなこういうおっちゃんもいなくて。うん、で、大概そういうパニック映画ってね、そういう暴れるおっさんが最初に死ぬじゃないですか。うん、そういうね、あたふたするおっちゃんが、うん。でもね、その2年ほど前ですかね、公開された新幹線っていう、うん、感染の。
感染する。
感染するの感染で、韓国のそう、はい、ゾンビ映画で、うん、まあ、汽車の中で、はい、その、列車の中で、で、はい、ゾンビが現れてどんどんこのゾンビが侵食していくっていう話なんですが、うん、ほんまにそういう俺だけおろさんかいみたいなおっさんが現れるんですけど、うん、ああこいつ一番最初に殺されるわって思ってたら、うん、なんとね最後まで生き残る意外な展開が、
う
ん、
すごい。
あ、このラスト、はい、もう今言っちゃいましたけど知ってみても
ネタバレですね。ね、
いやねでもねそれ知ってみても十分面白 面白い新幹線韓国映画見ていただきたいなと思うんですけども、うん、そういう混乱もなく、うんうん、ほんでそのまた羽田、東京で、新幹線で新潟向かいながら、うん、でもね、なんか、帰ってゆっくり新幹線の中で本読めたりとか、うんうん、飛行機の中で本、まあ読んだりもするんですけど、ね、なんかちょっと集中できなかったりするんで、うん、結構揺れたりもするんでね。うん、で、ね、本読みながら、かつ、その、まあ車窓を眺めながらね、綺麗な雪景色で、うん、こういうのもええもんやなと、うん、遠回りもええもんやな、みたいな。うん思ったりしたんですが、うん、朝ね、最寄りの出町柳から初のあるんですよ。はい、伊丹行きのバスが。
ああ。
1時間ちょっとかかるんですけど、それ乗ったんが7時12分やったかな ?7 時12分初の、うん、伊丹行きの出町柳初のね、バス乗って、はい、本来10時半に新潟空港着くはずやったんが、結局、羽田経由でぐるっと回ったから、3時過ぎですよ。新潟に着いたんが。はは7時12分のバス乗り始めて。
は
あ、だから何時間 ?8 時間以上ですかね、は
あ。
なんとかね、本番には間に合ってよかったんですけど。でも思えばね、うん、自分の人生ってこういう人生やったな、みたいなことをね、車窓で、うん、雪を眺めながらね、思ってて。
思いを巡らした。
思いを巡らせたんですよ。はあ、そういや、そのね、司法試験やってた時も、うん私ね、昭和じゃないわ。昭和から受けてるわ。
昭和世代。
昭和世代だったよ。でもそんなおっちゃんいたじゃないですか。昭和から受けてるようなおっちゃん。全然いましたもんね。平気でいた時代ですよ。そうそう僕らが受かった時。
あれ、途中でね、縦書きから横書きに変わった。
そうそうそう。
変わりましたからね。
そうそうそう。昔 は縦書きやったんですよね。うん。でもなんかそういう公用文書が横書きになるからって言って論文式試験も横書きになったぐらいの。そうか、最初受けた時僕、縦書きやったかな。
一番ほんと最初の最初ぐらいが。うん。
いや、僕もね、その、平成10年から受け始めて、
はい、
で、平成18年に受かったわけですよ。
はいはい、
平成11年の時は縦書きやったんじゃないかな。
どう、試験はもう、横書きやったかな。
横書きやったかな。
なんかちょうど過渡期になんか勉強し始めましたよね。
うん、そうそう。ほんで、平成11年で2回目の受験で、僕その時が、その、合格した年の次に成績良かったのが、2回目の平成11年の大学卒業してすぐの試験やったんですよ。うん、で、それで論文の成績も良くて、
うん、
で、当時ね、司法試験で、平安っていうのがございまして、うん
はいはい、
平安っていうのは、受験回数3回以内の若手が優遇されるんですよ。うんはいそうそう
ちょっとね。
下駄履かせてもらえるっていうシステムがあったんですよ。そうそうそううん、だからそのシステムを、だから使えたから、
はい、
ほんまにもうちょっとで受かるっていうところまで迫ったんですよ。だからそれを思い出したんですよ。新潟空港のもう、もう、上空、もう上まで来てるんですよ。上まで来て、うん、あーもう着くって思ったら、うん、と、羽田に戻ったんですよ。僕の司法試験受験人生も。ほんでそっからまた新幹線でゆっくりゆっくり来てっていうのを、うん思い出しまして、うん。
シンクロしましたか。
シンクロしましたな、うん。思えばそういう遠回りの人生を歩んでる私が今日もね、ゆっくりと90分、長谷川くんと共に話をしたいと思います。それでは行きましょう。隅田竜兵のハマグリ御門の編。改めまして、こんばんは、弁護士の隅田竜兵です。今夜は、同期の弁護士の長谷川さんと共に、
はい
90分お送りしようと思うんですが、はい、ねえ、だからなかなか、いいもんやなと思ってね、ほんまに。
うん。
遠回りしても。
遅れるのも。
遅れるのもね。もんやなと予期せず遅れるっていうのもね。ま
あ
ねう
んまあ、時間余裕あったからね、良かったと思うんですけど。うん。
だから意味なく、その、ね、3時50分からの生放送のために、うん、10時半に新潟ついてて良かったなっていう。
そうそうそうそう。
あ、でも、ちゃうわちゃうわ。もっと後の便やったら、
はい、
多分除雪作業終わってるから、もっとすんなり
無駄がなかった。
無駄なく、行けて、
うん。う
ん。ほんで、それ終わった後に、まあ、生放送終わった後に、ランチ一緒にできへんかったから言って、うんうん、またスーパーササさんごマシンさんと二人で今度夕飯食べに行って。そうなんですよ。
フルコースです、ね。
フルコース。ほんで、米田コーヒー行って。
米田コーヒー行って
。で、翌日東京やったんですけど、もう直接、新潟が東京行こう思ってて、その、まあ、最終の新幹線乗るまで二人で、
うん、
喫茶店で、ああでもない、こうでもない、ということをね。うん、そのスーパーササンゴマシン選手が2月16日に、両国国技館で、
はい
マッスルっていう大会をするんですよ。で、まあ、それでいろいろね、あたふたしてはる話を聞いたりとか、で、私も当然ね、見に行くんで、
うん
そういうね、やっぱり、ね、友人の晴れ舞台といいますか、なんかそういう話を聞きながらね、いろいろ時間を過ごしたわけですけれども、なんか最近バタバタしてるな、仕事で落ち着かへんな、なんか無駄な時間ないなと思ってたんですけど、うん、今の話自分で振り返ってみると、かなり無駄な時間多い。
だいぶね。
だいぶね、もっと。
一、うん、日使ってますからね。
そうそうそうそう。うん、一日使ってますな。まあでもね、このラジオもね、気楽にお聞きいただければと思います。京都 B 級裁判所。京都 B 級裁判所。このコーナーはですね、新聞の三面記事を賑わすような、事件の真相を勝手に邪推していこうというコーナーなんですけれども、普段はですね、いつも勝手に弁護団から始めてるんですけれども、なかなか今週ね、弁護をする対象が見つからないと言いますか、はい。
ダメでしたか。
あのね、前回は M 角さんお越しいただいて、あまりね、その事件について扱わなかったんですが、はい、ね、先週、今週と、まあ、報道されたりするのが、明石市長の暴言とかありましたけど、はい、妙に擁護されてはるじゃないですか、最近。
うん。
ねえ、
うん、
火つけてこいとか言って、
うん、
激高してね。言ってはったんですけど、なんか、最後の最後に、その音源をちゃんと聞いたら、
うん、
ええことも言うてるみたいなね、うん。
うん。
なんかそういう事故が起こった、道路の拡張工事をするために、もっと頑張れと、
うん。
公務員頑張らなあかんやろ、みたいな、うん。俺が頭下げても、なんか土下座してもええ、みたいな。ハンコ取ってこい、みたいなことを言ってたから、一部を切り取るんじゃない、みたいなこと言われてますけど、うん 果たしてそうかなと、いいことを言ってたら、すべてが、ね、うん、その、ね、なかったことになるわけじゃないんで。
そうね。ちょっとやっぱり言い過ぎたって思ったんでしょうね、途中で。
あ、言いながら？
そうそうそう。
言いながら、言いつけてこい。あれ、ちょっと言い過ぎかな、どうしようかな、みたいなで最後、市民のためにやってんねや、みたいな。
ちょっとトーンダウンする人いますよね。
あ、怒りの矛先がね。どう持っていこうか、みたいな感
じで、
う
ん。そこまでじゃないんや、みたいな、
ね。うん。いや、でもそのね、音源も聞きましたけど、うん、あれはようね、うん、あの、線切れてはるおっちゃんの言い方ですわ。
もう、恒常的に怒ってるし、うん、日常的に。
日常的に切れてはる人の怒り方やなとは思ったんですけどね。
うん。
まあでもね、こんなんやったらね、不謹慎かもしれないですけど、うん、私が思い出したのは、うん、昔ね、あの、ダウンタウンのごっつええ感じのコントで、うん、おやすさんっていうコントがあって、覚えてます？
あったような。はい。
その、
はいはい
はい、ダウンタウンの松本さんが、うん、まあ、コントによって設定は違うんですけど、うんうん、例えば お寿司屋さんの、うん、いた前の、まあ、大将みたいな師匠で、うん、で、今田さんが、うん、その、まあ、弟子みたいな感じで、うんうん、で、この弟子がよくミスをしたりするんですよ。うん、で、お客さんが浜田さんで、うん、で、なんかちょっと注文聞いたことを忘れてたりとか、うんうん、で、あるいはその、お客さんの浜田さん褒めるわけですよ。大将、うん、いいね、みたいな。こうちゃんもう一人前だよ、とか言ったら、うん、なんだこの虫けら、このクズ、人間のクズ、この野郎、とかってボロクソ言うんですよ。ボロクソ言って、ほんでミスとかしたら、凶器で頭とか殴ったりとかして、うん、後頭部からガーンってやって、うん、血がピューって飛び出したりとかして、今やって放送できへんような、ほんで今田さんが、その弟子がうわーってなって、うん、で、お前みたいな虫けらな、本当にもう、くたばっちまいこの野郎とかってね、ボロクソにやるんですよ。うん、だ最終的に、その、今田さんが包丁持ち出して逆切れをして、お前刺すぞこの野郎みたいな感じになって向き合うんですけど、うん、最終的には二人が、お前のことが好きだって言いながら、愛の無知で張り手をし合うっていうね、オチがあるんですけど、うん、お前のことが好きだ、大将が好きだとか言って、殴り合うんですけど、だからそのコントというかね、
うん、
最後にそういうオチがあれば、許されるもんやないやろうと、うん。その前にね、狂気で頭とついて血みどろとかしてたらね。うん、だから、それはすごいデフォルメした例ですけれども、うん、それに近いような、うん、火つけるぞとか、お前が金出せとか言うときながら、うん、市民のためやろうって最後に言うたら、うん、それでええのんかっていうね。その、まあ、擁護してる人は、その切れてるところだけね、うん、火つけろとかいうところだけ切り取るなって言ってるんですけど、うん、擁護してる人は擁護してる人で、うん、その最後の部分だけ、市民のためにやらなあかんやろっていう部分だけを切り取ってるわけで、
うん、
で、多くのパワハラとかが問題になる事案っていうのは、うん、ほんまにそのね、自分の部下とかをいじめてやろうという意思で、うん、何かね、うん、そういう言動をするわけじゃなくて、うん、
必ず
しもね、そういう場合も中にはあると思いますよ。中にはありますけれども、うん、まあ多くが仕事熱心なあまり注意とかしてるうちにどんどん興奮していって、うん、言うたらあかんこと、はいはいはい、人格攻撃やったりとか、はい、そういうことを及んでしまうっていうのが多くのパワハラの事案なんで、うんはい、ね、この明石市長を、うん、ね、市民のためにやってるか、うん、政府やろって言い出したら、うん、世のパワハラのほとんどが、
うん、政府になってしまう、
ね、政府で、もう意図的にこいつをいじめてやろうっていう場合のみがパワハラになっちゃうと思うんで、
うんうん
うん、あでも長谷川君の言うてるのが、うんうん、当たらずとも遠からずというか、多分言いながらどんどん、いや言うてるうちに、
うんうん、なんか、うん、どっかで冷めちゃったんで
しょ、ね、めっちゃ言うてる、うわ、うわ言い過ぎやな、これやばいな、録音されてたやばいな、うん、みたいな、
うん
で、実際なんかね、今日の週刊文春とかに出てましたけども、うん、この録音されてたのが2年ぐらい前の音源かなんかですよね、
うん結構う
ん。で、それがなぜこの選挙とか行える前のタイミングで出てたんやとか、
はい、
なんかそういうことも言われてるんですけど、その音源の出どころがどうっていうのはまた別の問題で。
別の問題
や
ね、
うん。それはそういうなんか、いろんなね、陰謀があるのかもしれないんだけれども、うん、この人が部下に対してあれを言ったっていうのは、
うん、
ねえ、
まあね、うん、選挙の時期やからこそ、まあ、的確かどうかっていうことでね。
まあまあ、こういう
問題提起してる。
問題提起で。いろいろ功績もあるらしいんですよ、この人。
うん。
うん
う
ん、ただね、言いにくいかもしれないですけど、
うん、
あの、長谷川くんは前ね、うん、独立するまで事務所勤めてありましたけど、はいはい、あんなないでしょ。
ないです
よ
ね。
ないですよね、
さすがにこれは言い過ぎですよ。
あれ言い過ぎですわな。うんうんあ僕もね、だからその、うん、怒られんのに、うん、慣れてないというか、だから結構ね、厳しいとこ渡り歩いてはいるんですよ。もともと、最初にね、あの、巨人師匠の弟子ついてて、
うん、
言うたらまあね、上方漫才で一番厳しいと言われてるようなところで弟子にね、師匠のもとついてて、で、弁護士になって最初に入ったんが、橋本さんのところね、元大阪市長の事務所やったりとかするんですけど、でも、あんま怒られた記憶もなく。
そういえばそうね、私もそうやな。
なんか、そう、長谷川くんも怒りにくい感じかな。なんか多分そういうのはあるんでしょうな。でも、
言いやすい人
とか、でも、あ、ここまで言ったらあかんやろし。
そう、ちょっと、あれは言い過ぎですよ、だからね。
いや、僕どっちかだね、自分のその、勤務弁護士時代思い出したら、勤務弁護士っていうのはね、その事務所に居候するっていうことで、磯弁って言われるんですけど、モンスター磯弁やったなって思いますね。MIB、モンスター磯弁。ほんまに、その、
メインブラック。
メインブラックみたいな、モンスター磯弁。今から思ったら、だから、僕の方が悪かったよなって思うこと多いですわ。橋本さんに注意されて、めっちゃ逆ギレしたことありましたもんね、その、だからね、いろいろ大阪市のなんか組合とかと、争ったりしてはりましたけども、組合とかよりも僕の方が厄介やったと思いますね。なんかちょっと言うたら、ものすごい言うてましたね、なんか。その、まあまあね、でもだからこれもね、擁護できへんな、みたいなことを思ったりとかして、っていう中で、もうね、今週は B 級事件が結構多いんで、B 級事件をちょっと時間かけて、扱おうかと思うんですが、はい、その前にね、来週、2月14日が、バレンタインデーということで、ちょっとこの番組らしく、恋愛特集を、
らしく
で、ね、やっていこうかなと、だからね、リスナーの皆さんには、恋愛相談、あるいは、過去の恋愛経験とか、恋愛にまつわる思い出。
はい。
うん。だから、今でもいいですよ。今でもいいし、過去でもいいし、未来でもいいし、どんな恋愛をしてきたか、今どんな恋愛をしてるか、どんな恋愛をしたいかとか、はい、あるいは恋愛にまつわる法律相談であったりとか、ね、別れた男性から支援を受けてたんだけれども、それが、自分は。
なんかロマンなくなりますね。
うん。自分は贈与やと思ってるけど、向こうは貸したと、貸し付けやと言うてるみたいなね。
例のね。
例の案件みたいなんとか、そんなでも結構ですし、いろんな恋にまつわる、もう全然恋をしてないっていうのでもいいですし、なんかそういうのを送っていただきたいなと。でね、男一人でね、恋バナをするのもなんですから、この番組らしく。豪華女性ゲストをお呼びしてね。
すごいですね。
この番組が誇る、あまたのハマグリガールズの中から、
厳選
しました。来週のゲストは、花房観音さんです。花房観音女子がおいでになりますんで、もう厳選した上で花房さんということになりましたんで。
予想できてなかったです
ね。予想皆さんできてないと思いますよ。誰が来るかな、女性ゲスト、あの人かなって。まさかの花房観音女子が来られますんで、はい。性愛小説の女王、花房さんと共に、恋愛について、バレンタインなんでね、話したいなと思いますんで、はい、hen@kbs.kyoto までお送りいただきたいなと思うんですが、それが2月14日で、で、2月21日には、塩田武さん。塩田武さん小説家で、このね、ハマグリ顧問の編でもおなじみなんですが、2月3日から NHK の BS プレミアムで、盤上のアルファという、塩田さんの作品がドラマ化されておりまして、全4回ですかね、2月3日だから、日曜日ですよね。毎週日曜日夜の10時から放送されてますんで、
もう、
始まってますんで。
もう始まってるんです
ね。もう始まってるんですよ。その先週ね、ちゃんと告知しよう思ったんですが、ちょっと失念してしまいまして、だからまだ最終回の前ですかね、2月21日、1日にお越しいただくということで、2月はちょっと小説家月間ということで、お送りしようかなと思ってるんですけれども、恋愛といえばこんなメールも来ております。兵庫県男性40代とっさんからいただきました。すみません。先生こんばんは。一部では遠藤アナの結婚という重大ニュースで賑わっていますが遠藤ねさん、この番組でもおなじみのね、いつも桜ニュースでご一緒してるんですけれども、遠藤さんが結婚されて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。ごめんなさい、これ B 級ニュースって言うて遠藤さんの話したら、遠藤さんの結婚が B 級みたいな誤解されたらダメで、遠藤さんの結婚っていうのはもうね。
タイはないですね。だからここでやって、ね、この枠で。今、
そうタイはないです。
タイはない。
でもね、遠藤さん、 だから先週金曜日の瀬能さんのラジオで、あのご結婚を報告されたそうなんですけれども、うんはい、私はその前の日にこの番組の収録がございまして、うんはい、でそこでちょっと、うん、入籍しましたという報告を、はい、受けてたんですけれども、こういうのは要はありますよね。その、なんかね、嵐が活動一旦停止するとか言うたら、あの、徳田ねで小倉さんが、あの、僕は報告受けてたんだけど、みたいな。あれなんすかね、いますよね。
先知ってたね。
先知ってたみたいなの。あれいらんよね。要は、あっことかも言いますよね、なんか。あ、さっき、うち報告受けてたけどな、みたいな。電話受けてたけどとか、あれなんでしょうな。
結構電話しますよね、あれみんなね。
ねなんか。
事前にね。
あれ言うのかっこ悪いですよね。あの、先に報告受けてたよ、アピール。
相談受けてた、ね。
相談受けてたよ、とか。私はもうあの、入籍しましたという事後報告だったんで、そんな自慢するようなことじゃないでしょう。
でも、その、放送の前の日にそう聞いてたっていう。
放送の前の日に聞いてはいましたよ。
アピールですよね。
それはアピールです、それはアピールです。あの、皆さんが知る前から私は聞いてたと。ただその、今度入籍することになりましたとかじゃないから、アピールするほどの、
なるほど。
あの、大倉さんもなんかね、嵐から、オグさんって言われてるの？
あ、そうなんですか。
言われてるらしい。一緒に番組してたでしょ？多分、小倉さん、あ、徳田での、小倉さんとかって報告されたみたいなことを言ってはるんですけど、なんで言うのかな、そんなね。黙っといてんのにね、うん。
プライベートですからね。
そんなことね、相談してるわけでしょ、さっきに言ってるわけでしょ、それバラしたらね、
プライバシーですからね。
プライバシーよね。ほんまに奥さんって言うてんのかな、嵐。いや、まあ、そういうことはやめておきましょうね。はい、遠藤アナの結婚という重大ニュースで賑わってますが、私は純正豆腐食べ比べ大会から落選メールが来て、今年も参加できなかったことの方が重大ニュースであります。とっさんね、もしリスナーさんで参加される方がおられましたら、レポートお願いします。来年は当てたいですね。ということで、私もね、毎年、出願はするんですが、落ち続けてる。
そんなすごい大会なんですか？
すごいですよ。倍率が。
食べ比べ。
はい。
何人ぐらい出られるんですか？
いや、それがね、わかんないんですけど、わかんないというかね、出願数は正式な、あれわかんないんですけど、うん、いつも送られてくるエントリーナンバーが2018億。
まあ、だからそれは、西暦のあれでしょ？
西暦の2018ってことですかね。
つけてんちゃいます、
ね、今年はだからね、さっき言ってた、酒井さんのね、酒井さんって本名で言いましたけど、はい、スーパーサスダンゴマシンさんのそのマッスルっていう両国大会。
酒井さんっていうのは本名です。本名なんです、ね。
もうみんな周知の事実なんで、高知の事実なんで、はい、まあ言ってもいいんですけれども、はい、その大会、両国大会がちょうど重なってまして、ちょっと今回は出願すらしていないということにはなるんですけれども、そうなんですよ。遠藤さんもね、ご結婚されたということで、はい、めでたいじゃないですか。
ありがとうございます。
来週ね、あの、チキチキエンド波乗りジョニーで一緒になると思いますので、その時にまたお祝いをしたいなとは思うんですけれども、いろいろね、今週はこんなニュースが来ておりますよ。はい、墨田先生、ハマグリボーイの皆さん、いつも楽しい放送ありがとうございますということで、伊予の小峠さんからいただきました。
はい、
偶然こんなニュースを見つけましたので通報させていただきます。
はい、
海事、海上自衛隊ですね。うん、50代、これね、難しいね。海事で50代男、20代女、30代男が勤務中性行為と。いうことで、レーダー照射問題など、国防をめぐるきな臭い話題が多い中、このニュースはまるで一服の清涼剤なのです。そうか。墨田先生がどう料理されるか楽しみにしております。まだまだ寒い日が続きますので、お体ご自愛の上、お仕事頑張ってくださいというメールをいただいてるんですけれども、どんな事件かと言いますと、海上自衛隊の、で、これ千葉の柏市ですね、
はい、
2月4日、勤務中に職場で性行為をしたとして、50代男性一等海曹と20代女性海士長を停職30日、はい、30代の男性二等海曹を停職12日の懲戒処分としたってなってるんですね。
うんうん、
で、どんな事件かと言いますと、男性一曹と女性海士長ですね、はい、50代の男性海曹と20代の女性海士長は、2017年の2月から8月頃、当直勤務中に複数回性行為をした。うん、また男性二曹ですね、30代のと女性海士長、うん、女性海士長って同じ人みたいですね。うん、は、2016年11月から2017年9月頃に、当直勤務中に複数回性行為をした。
うん
うん、で、男性の一層ですね、50代の、と女性会長の処分が重い理由については、 性行為の回数が多かったっていう。うん。
だって。30日と12日やから。
まあ、まあ、
5対2の
割合。5対2の割合ですね、これ。
うん。ぐらいか。
で、回数も5対2の割合やったんですかね。ほんで、2017年9月、性行為を目撃した同僚が上司に報告し、問題が発覚した。3人は内部調査に一連の行為を認めている。男性2人は共に既婚で、女性会士長と交際関係などはなかった。で、男性一層は2012年から、胴体に勤務し、海上自衛隊、これ何て読むんですかね。
下宇佐ですか。
下宇佐
、ね、千葉のあれですね。海上
自衛隊、下宇佐航空基地隊に勤務し、現在は移動、女性会士長は2016年、男性一層は2013年から胴体に勤務していると。普段の勤務態度に問題はなかったというで締めてるんですけど、問題あるやろと思うんですか。普段の勤務態度。
そこだけ取ったら、だから。
いや、当直って普段の勤務でしょ。
そう
ね、
う
ん、大いに問題あると思うんですけど。
全体を、そこは全体見ないと、
ね。そこは全体をね、うん、ここ普段の勤務態度に問題はなかったという、っていうことなんですけど、この性行為を目撃して、上司に報告した同僚っていうのは、どういう心境やったんですかね。またやっとるわーっていう。ことなのかな、その。
もう何回も、あれなんかな。
かな。だからこの、
周知の
順番で言うとね、これね、厳密に言うと、この、うん、男性二等階層、若い方の方が、
はい、
この女性会士長と、先に関係があったんですよね。
う
ん、あ、かぶってるわ。男性一層と女性会長は2017年の2月から8月頃。
うん、
で、男性二層と女性会士長は2016年11月から、うん、2017年9月頃なんで、
うん、まあ、開始時期が違うんですね。始まった時期が。
始まった時期は違います。始まった時期はちゃうけど、あ、そっかそっか。
これ裁判とかになったらね、時系列メモみたいな、
うん、
作るんでしょうね。
うん。検査、これ、まあ、犯罪ではないからね、別に裁判ではならないですけど、う
ん、まあ、ならんか。
ちゃんとパワポで示したりするんですね、期間が被ってる期間とか。
そうそうそう。
だから長いんですよ。うん、男性2層と女性会長の方が2016年から、11月から2017年、うん、何をメモしてんねん話ですけど、2017年9月で、その間の2017年2月から、同年8月までが、
うん、
男性。
含んでるんですね。
含んでるんですよ。
うん、
含んでるにもかかわらず、この、短い期間の男性一層と女性会士長の方が回数が多いっていう。
ああ、そうなんだ。
ことでしょ？
うん。
これは、これはどういうことなんですか？
頻度が高い。
頻度が、
頻度が
高い。
月あたりどれぐらいやったんか
と。ということですよね。だから男性一層と女性会士長は結局6ヶ月間、そういう関係があって、で、
何対何になるのか。
男性二層と女性会長は10ヶ月そういう期間があったと。あったのにかかわらず、この逆転してるわけですね、回数は。
うん。うん、だ頻度の割合で言うと、また別の日になるんでしょうね、これ。なんか算数の問題とか。
算数。
ありそうです
。これ、中学受験で出そうですね。その、開示の、開示の男性、男性一層は、うん、何回やったでしょうみたいな、その
最低なん
最低な問題で。でもこれ頭使いますよね。
頭使いますよ。
うん。なんか、開示算みたいな。
開
示算。植木算みたいな感じでね、言われたりとかして。
うん、
難しいですね。だからこれもしかしたら、性行為を目撃した同僚っていうのは、この男性2層が、男性1層と女性会士長が、そういう関係を結んでるのを見て、おい、待て待てと。
うん、
俺より回数多いで、みたいな。その可能性ないですかね、これ。
自分で言ったんですか
自分で
申告。
うん。期間短いのに俺より多いで、みたいな。
う
ん、
この際、もう自分と、もう一連卓章で。
一連卓章で。
申告したん
です。僕もやりましたけど、あの人は短いのに回数多いです、みたいな。うん、どういうことやみたいな。どういうこっちゃって。
うん。何なんすかね。
何なんすかね、これ。
すごいな。
これね、どう評価するかですよね。こういうことが海上自衛隊で起こってるっていうことを、
うん、
まあね、当直勤務中に、そんなね、まあ男女が入り乱れて、そういうことをしてるぐらいの方が平和でええと。
っていうことなのか。
うん、考えるのか、あるいは、実は、すごい危機が迫っていて、自衛隊の人だけ知り
う
る危機が、切迫した危機が迫っていて、この男性、 男性もね、女性も、うん、まあ、生命の危機を感じて、種の保存本能が強く働いて、うん、盛んにこういう行為をしたと捉えるのか。うんうん、
確かにね。
うん
うん、確かに。
確かにやったよね。いや、でも、まあまあ、平和なんでしょうな。
うん、いや、どうでしょうね。まあ、その、うん、うん。当直時間以外は結構張り詰めてるから、うん、それの反動でこう、っていうのはあり得るんじゃないですか。うん、やっぱりこう、うん。
張り詰めてるか、これ。って思うんですけど、こういうのね、結構あるんですよ。実は過去にもあったんですけれども、
はい、
あのね、これは2013年なんですけれども、だから6年前かな、うん、6年前に、NHK 石川県のニュースで報道されてたんですけれども、はい、今度は航空自衛隊です、
うん。
航空自衛隊小松基地に所属する男性隊員2人が勤務時間中に、車のタイヤに空気を入れる機械をふざけて肛門に使っていたところ、1人が腹痛を訴えて入院し、小松基地では2人に口頭で厳重注意したと。
だいぶでも、ちょっと、毛色が違うんですよね。
そ
う、
なんか。同じじゃないですか。
うん。だいぶ、おとぼけニュースですよね、それ、
うん。こう、そうかな、車のタイヤに空気、でもこれって多分ね、うん、文字面だけ読んだら、まぬけなニュースで見ますけど、うん、結構、命の危険あるじゃないですか。危ないですよね。
危ないですよ、でも、
うん。肛門に空気を入れて遊んでたっていう。
うん
うん、空気を入れ合ってたらしいですわ。
え？
車両のタイヤに、空気を入れるコンプレッサーと呼ばれる機械で互いの肛門に空気を入れ合っていたっていう。
どんな感じなんですかね、それ。
うん。航空自衛隊は航空自衛隊でね、うん、肛門に空気を入れ合い、海事は海事でこういうことをね、してるという。でもそのね、要は言うじゃないですか、全盲の虎、全盲の虎、肛門の狼。
うん。かな、
う
ん、
っていうので、なぞらえたら、まあね、そういう国際情勢、東アジアで考えたら、全問の中国、はい、訪問の韓国か北朝鮮か、わからない緊迫した情勢の中で、うん、まあ、訪問のコンプレッサーやったわけじゃないですか。このね、
うん、
航空自衛隊は。
うん、
まあでも
こうで、う
ん、まあでもね、私は平和主義者なんで、うんうん、こういう、ちょっと、なんていうの？おとぼけニュースがあるぐらいの方がね。
うんうん、
自衛隊とかが、こういう、うん、空気入れあったりとか、
うん
うん、勤務中そういうね。うん、
ちょ入れすぎたんですよね、だから。
えらい気にしてるな。
どうなのかな腹張ってるみたいな感じですか？お腹張ってるみたいな。そうだったんです
。入れ合う、
はい、
入れ合う入れ合うって何言うてんねん、入れ合う。
危ないな、ほん
と。いや、危ない。
良い子は真似しちゃう。
良い子は真似しちゃう。まずそんなね、大型のコンプレッサーとかないとは思うんですけれども、こういう事件もございました。で、隅田隆平のハマグリ顧問の編、2月7日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。